クリスマスおめでとうございます。今年は開催が危ぶまれましたクリスマス賛美礼拝ですが、なんとかこの日を迎えることができました。皆様と共に礼拝を捧げることができますことを神に感謝いたします。クリスマスとはキリストミサ、すなわちキリストを礼拝する日のことであります。この日ここに集まり、あるいはネットで自宅から心を合わせてこのキリストを礼拝する私たちは、クリスマスに最もふさわしいことをしています。神は私たちのこの礼拝をお喜びになられるのであります。そこで今日はマタイの伝える最初のクリスマス物語、神が私たちに何をしてくださったかの物語、またその出来事を目の当たりにした最初の者たちが捧げた礼拝の物語を聞きました。星の光に導かれて幼子イエスを探しに来た東方の学者たち、マタイによる福音書では主イエスキリストを世界で最初に礼拝した私たちの先達として描かれています。クリスマスの出来事を知る者たちには馴染み深い羊飼いたちと共に、幼子イエスキリストの誕生の物語には欠かせない登場人物たちであります。聖書には彼らが何人であったか実は記録されておりませんが、その捧げ物が黄金、乳香、もつ薬という、3種類の贈り物であったということから、これは3人の博士たちであったろうと考えられるようになりました。彼らは星に導かれ王宮の外にお生まれになった幼子が一体どなたであるかをきちんとわきまえ、そのお方にふさわしい高価な捧げ物を捧げることができた模範的な人々だと私たちは考えております。絵画や彫刻の主題にふさわしい美しい光景そのものを私たちはこの物語の中に見るような思いがいたします。星を頼りに幼子キリストを探しに来た東方の博士たち、東方からというのはオリエントからという意味であります。それこそ私たちが目にするページェントなどではオリエンタルな異国情緒あふれる衣装を身にまとった子どもたちが演じてくれる博士たちであります。キリストの誕生に花を添えるオリエンタルな雰囲気を醸し出してくれる存在です。ところがおそらくこの場面に実際に出くわした人々、また最初にこの物語を見聞きした教会の人々にとっては、これは美しいばかりの物語ではなかったようであります。神の民イスラエルにとってのオリエント、東方の国々、それは実は苦い記憶が刻印された土地でありました。学者たちがやってきた東方というのは、主イエスキリストがお生まれになったユダヤのベツレヘムからすればアッシリア、バビロン、またペルシアの国があったところです。このいずれの国も旧約聖書に登場する巨大国家であり、どの国もイスラエルの国を脅かし征服した支配者たちであります。東方というのはイスラエルにとって尺に触る国々がわだかまる地であったのであります。それだけではありません。この東方から主イエスを拝みにやってきた者たち、この者たちは占星術の学者であったと書いてあります。 星占いの学者です。ただ星の研究をしている天文学者ではないのです。その星を研究しながら運勢判断をしているのです。これらの占星術の学者たちは、彼らのやってきた東方の地では尊敬された人たちであったようです。母国では祭祀階級のような人々であったと考えられています。けれどもそれは東方の話です。神の民イスラエルにとっては、占星術を含んだ占いに関わるものは皆忌み嫌われるものでありました。占い師はユダヤの法律に触れる存在、死罪にも値するような、神の民のうちには全く居場所のない存在でした。なぜそれほど占い師が嫌われたのか。それは人間が人間の分を超えて神のように運命を支配しようとする思惑のもとになされるものだからであります。何があっても最終的には自分の人生は神のご計画のうちにあってよく導かれているのだということを否定し、神のくださるものを拒否して自分で自分の運命をデザインしようとする試みに見えるものだからです。誠の神を信じる者は占いなどには左右されずに、神の良きご計画を信じ精一杯毎日を生きればいい。神は私たちのためにはその一人子さえ惜しまずにお与えになる方、占いなど何の役に立つのかと。それゆえ神の良きご計画、人間を救おうという神の御心そのものであられるキリストの誕生をはるか数百年前に予言した預言者イザヤも必然東方の占星術について次のような厳しい批判をいたしました。天に印を見る者、星によって占う者、新月によってお前の運命を告げる者などを立ち向かわせ、お前を救わせてみよ、救うことなんかできないだろう。占いに頼って諸外国を支配しているバビロンが主なる神の前にやがて必ず滅ぼされる。神は神の民を解放してくださる。占星術はその時彼らバビロン帝国を救う助けにはならないのだと批判したのであります。しかしこの批判された東方の占星術師が、東方から星に導かれてやってきたキリストを最初に礼拝した学者たちそのものなのであります。マタイによる福音書が、この者たちこそがイエス・キリストの誕生に最初に気づき拝みにやってきた最初の人間であると語ることは、これに出くわした人、この物語を最初に受け取った人々にとっては強い違和感のあることであったのです。いえ、彼らに限りません。もしかすると今でも私たち教会はこの箇所の全体をそのままには飲み込みきれていないようなところがあるかもしれません。この人たちを導いた星は本当の星ではなくて特別な奇跡の星であった。その意味では彼らは自分たちの星占いによって救い主の誕生を知り見極めたのではなく、それとは全く別の特別な神の導きがあったのだという説明を聞いたことがあります。けれどもそれは本当にそうなのか。彼らは彼らの星占いの中で救い主の誕生を知ったのだと読んだ方が、これは自然な聖書の読み方ではないかと私は思います。私はこの箇所を読むたびにいつも思い出すことがあります。それはかつて仕えていました教会の夜の礼拝に、ある時占い師を職業としているという女性が訪れたことがあったことです。一度だけでなく二度訪ねて 静かに礼拝を捧げられ帰っていかれました。しかしその後は来なかった。私は今思い返しても、自分はその方をうまく受け入れることはできなかった。ご本人に直接申し上げることはなかったのですが、占いは聖書が禁じていることだということが重く心に留まっていて、心のどこかでその方を両手放しに歓迎することができなかったような、そういう情けない思いを持っています。しかしマタイによる福音書は、そのような占い師の礼拝を神が心から喜んでくださっていることを告げています。神というお方は牧師よりも教会よりも寛容であり、私が思うよりももっと多くの人をご自分の民とみなされるお方であります。この意味においては、彼らを導いた星が奇跡的な星、神の特別な配慮を示す星であったということも、これは正しいと思います。それは占星術が普通考えるように、星の運行というものは神秘的な世界を紐解く特別なものだということではなくて、むしろそれは主なる神様からは縁遠いものであると。しかし主なる神様はイエス・キリストの出来事において、ご自分の御業を見つけ出すためには最もふさわしくないもの、神を拝むということからは元来は最も遠いものを用いて、最初の礼拝者をキリストのもとに導いてくださったのだと思うのです。神は神から最も遠い東方の占星術師の星占いをも用いられ、彼らがそのままで何の強制もされぬままで誠の救い主、誠の神に出会い、神を拝むものとしてくださったのであります。しかしまさに神の一人子、世の救い主がルカ福音書の語るところによれば、家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったということは、こういうことではなかったかと思います。そしてそのような仕方での救い主の誕生、誠の王の現れ方というのは、この方の方を待ち望み続けたその中心地においては、すなわちエルサレムにある神の民とその支配を委ねられた王にとっては、激しい不安を抱かせるようなあり方であったのであります。ルカによる福音書もマタイによる福音書も、それぞれ独特の仕方でクリスマスの出来事を語りながらも、一致して教会の扉の内側ばかりではなく、その外側にも遠いものをご自分のものとして数えておられる神の眼差しと配慮について語ってくれているのです。王宮の外にお生まれになった誠の王に出会い、その方を拝んだ占星術の学者たちは、黄金、乳香、没薬を捧げた後、再び自分の国へと帰ることができました。彼らがユダヤ教徒に改宗したとも、その後エルサレムに居を構えるようになったとも、占星術師であることをやめたとも語られていません。彼らは来たそのままに帰っていく。しかし来たそのままに帰っていくのだと申しましても、何もかもが元のままだったというのではないと思います。彼らが捧げた宝物は、誠の王様に捧げるにふさわしい貴重な宝物でありましたが、ある解説によれば、実はこれはただの宝物ではなくて、彼らの商売道具であったとも言われています。星占いの学者というのは同時にまじない師であった。黄金、乳香、没薬はそのまじないのための道具であったというのです。生活の場へと帰っていく彼らが占星術師であることをやめたとは書いていません。 けれども呪術の道具は幼いキリストに捧げてしまったのであります。おそらく彼らの職業を含めた外面は救い主に出会い、その礼拝を捧げた後も、すなわち神によってこの者たちも神の民と数えられた後も劇的に変わるということはすぐにはなかったかもしれません。けれども確かに変わったこともあったのだと思います。王宮の外にお生まれになった救い主を知り、星の指し示す貧しき伏せ屋にお生まれになった方が誠の王であることを知り、もはや彼らはこの世の中に呪いというものがあるということは信じることができなくなったのではないか。これまでであれば運命に呪われているとしか言いようのない貧しさと苦難の中に人間の救い主が共にいることを知るようになったのです。このことを知った星占いの学者がその後にできることといえば、彼らを頼ってくる人たちに運命を変える呪術を施すことではなく、まして誰かの利益のために人を呪ってやることではなく、もう二度と隠れることのない人間のために輝く星、イエス・キリストの祝福を告げることでしかなかったのだと思います。彼らは彼らのままでありながら、しかし新しいものとして生き始めたに違いありません。祝福を告げるものとなったに違いありません。もちろん私たちは弱く、このキリストの輝き、祝福が見えなくなることがあります。悲しみと苦しみと不安にまみれて、貧しさの中にこそ輝いている救い主を見失ったり、そもそもふさわしくないものにこそ見出されることを待っていてくださる、そのキリストを見つけられないということがあるかもしれません。けれどもそうであっても、このお方が私たちを見失うということはもう二度とありません。天の御蔵を捨てて私たちと同じ貧しく脆い土の器になってくださったこのお方は、十字架にまでかかり罪人の友となり、黄泉にまで下り地獄を神の国に変えられておしまいになるお方であります。そのお方の前に失われた場所、失われたものなどはどこにもいないのであります。今日もまた神から最も遠く離れた者たちをキリストは招いておられます。あるがままでふさわしくないままで神を拝む者になるようにと招いておられます。いや、本当はもう私たちがそのお方の前に出る前に、そのお方の方からこの世界に来られ、私たちのそばに来られ、私たちと共にいることを選んでくださったのであります。そしてこの私たちのことを、この私たちに向かって、あなたは私の民だと呼んでくださるのであります。ここに集われた皆さんは、この礼拝を終えてこの街道を出て行った後に、神の都エルサレムに住むようには生きられないかもしれません。東方の地の生活がこの後に待っているかもしれません。しかし今夜この教会でこのメッセージを聞いた者たちと共に、キリストの祝福は共に帰っていかれます。そしてもう二度と離れることはありません。この教会の扉を越えて、あらゆる扉を越えて、もう二度と沈まぬ御子イエス・キリストの光が、どんな暗闇の深い地にあっても、そういう時にあっても私たちに付き添ってくださるのであります。祈ります。 主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子を思いもかけないところにお送りになりました。それは思いもかけないもの、まさか自分のためにと思うそういうものの救い主となるためです。貝羽桶から十字架と黄泉に至るまでのキリストの歩みは、すべてのものを救いから漏らさないためのあなたの愛の歩みです。この一年の悲しみの中にも苦しみの中にも、御子の足跡がないところはございません。そのあなたの愛にふさわしく、私たちも今日、私たちの心をあなたにお捧げすることができますように。そしてあなたの祝福をここからあなたに伴われ、使わされていくそれぞれの場所で見、また告げることができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。